広報浦添平成28年10月号は浦添の子育て支援など20ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。10月号の表紙は母親と子供が手をつなぎ歩いている様子です。声の広報10月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から平成28年8月末現在市の人口などをお知らせいたします。人口114,066人、かっこプラス129人とじ、男55,608人、かっこプラス60人とじ、女58,458人、かっこプラス69人とじ、世帯数47,967世帯、かっこプラス74。2から5ページ。特集、浦添の子育て支援。6から7ページ、中ゆくり。8ページ、ハイサイこちら市長室。浦市アリンクリン。9ページ、ジェレミーの行ったり来たり、手だっこスタジオ。10から11ページ、ちむどんどん、施設情報。12から13ページ、ロード、輝く人たち、ナンバー4、14ページ、平成28年度、浦添市中学生平和交流事業報告、15から19ページ、お知らせ募集コーナー、20ページ、懐かしき昭和の思い出展、お帰りなさい、世界の浦市院中、寄り添う、浦添の子育て支援。写真が1点あります。写真説明。お母さんたちがゆったりとくつろいでいる写真です。みんなが笑顔であるために、赤ちゃんのつぶらな瞳や子供たちの無垢な笑顔に出会うと、誰でも微笑まずにはいられません。それが自分のことなると、なおさらのことです。近年社会情勢が大きく変化する中、子育てを取り巻く環境は大きく変化しています。各家族のため祖父母に子供を預けることもできない。子育ての大変さを理解する者同士で話がしたい。目を離すと子供の命に関わる事故が発生するかもしれないなど、子を持つ親は常に大きなストレスを抱えており、誰に相談することも頼ることもできない現状があります。本市もそのような問題は決してゼロではなく、市民のご意見も寄せられています。市では子どもを預かる保育所だけでなく、子育て支援サービスとして多くの支援施設等を設けています。一人で子育てに悩まず、親子ともに毎日笑顔で過ごすために、ちょっと出かけてみませんか?手を添え、心に寄り添う場がそこにあります。子育て支援センターを利用する保護者の声。比嘉玲香さん、保証君。二人の写真があります。私は在宅保育をしていて、7月から支援センターを利用しています。やっぱり家で見守るよりも、他の子供たちと交流できて、私も他の親と、交流できる場所の方がとても楽しく、気持ちがすごく楽になります。とても居心地が良くて、今後も利用していきたいと思います。宝千恵子さん、雄星くん、二人の写真があります。支援センターは、お母さん同士の交流や、子供が広い場所で遊ぶことができます。家で子育てをすると不安で、息が詰まることがあります。年齢の違う子供たちが集まるので、その年齢の発達の様子がわかり、自分の子供の成長が実感できるので嬉しいです。 浦添市の子育て支援サービスの紹介、ファミリーサポートセンター、写真があります。安心して子育てができる環境づくりのため、子育ての手助けをしてほしい人と、子育ての手助けをしたい人を結びつけるサポートをします。浦添市内間 2-18-2-101 電話 870-0073 病児・病後児保育小児デイケアもこもこ写真があります。病児・病児は病気の時、病気回復期にある子供で、家庭保育が困難な期間、親に代わり、実施施設で一時預かり保育を行います。空き状況を確認の上、要予約。浦添市磯 4-20-1-1F 電話 942-6565 児童センター、写真があります。児童の健全育成を目的とした施設で、子どもたちが自由に来館し、遊ぶ場です。様々な行事やクラブ活動のほか、親子交流や子育て相談なども行っています。4歳児及び幼稚園年中児以下の利用は保護者同伴が必要です。つながり、悩みを共有する子育て支援センター、ホルトの家、国中恵理子さん、顔写真があります。コメント。横のつながりというのはとても大事で、特に母親同士だと情報共有など、すぐ話題が広がります。その中で悩みの解消や気持ちの自立があると嬉しいですね。私は20年保育士をやってきましたが、自分の子育てとなるととても難しく悩んだことがあります。そんな時に私自身も支援センターを利用し、他の親と話したり交流する中で心が軽くなったのを覚えています。センター利用者の多くは子育てに関する悩みやストレスを持っています。それを解消するにはとにかく人に話を聞いてもらう。ということが最善だと利用者から聞きます。私たちでよければ話を聞きます。リフレッシュする場としていつでもご利用ください。子育ては、子育て。二番目の子育ては孤独の子。ではありません。浦添市役所保育課子育て支援コンシェルジェ。崎枝智子さん、顔写真があります。子育てを楽しめない親が今多くなっています。子供は可愛いということをいつしか忘れてしまい、自分の育て方は正しいだろうかと不安になる親からの相談が多いです。しつけと甘やかしの区別は非常に難しいのですが、そういった場合はお近くの支援センターなど、他の親と交流する場を紹介しています。やはり自分だけで子育てをしていると、孤独や不安が大きくなっていきますので、他の親から学ぶ、もしくは悩みを共有して、自己肯定感を持つなどの情報共有はとても大切な力になります。私は子ども保育に関してアドバイスをしています。気兼ねなく、問い合わせや窓口にご相談に来てください。一人一人の子供のために、待機児童の現状。今年、厚生労働省が発表した待機児童の集計結果では、沖縄県が全国で2位、県内で浦添市は3位でした。認可保育園や幼稚園などの受け皿の整備が追いつかないという問題もあり、こういった結果が浮き彫りになりました。今後の浦添市の方針、これを踏まえ、浦添市は手だこの町、子育て応援総合アクション5を打ち出し、市の子育て支援の目標値を明確にし、課題解決に取り組んでいます。プランの着実な実施に伴い、 待機児童の解消はもちろんですが、保護者が利用する施設選択の幅を広げる、保護者の不安や負担の解消を目指します。今回は平成29年度から予定する公立幼稚園の充実策をピックアップしてご紹介します。保育所入所、入所児童、待機児童の推移が平成21年度から28年度まで棒グラフで表されています。内容は省略いたします。充実策1、3年保育スタート。現在、公立幼稚園では4歳児からの受け入れを行っていますが、モデル園として2園で3歳児からの受け入れをスタートします。今後各幼稚園で随時開始する予定ですが、園ごとの教室数などの問題を一つずつ解決し、段階的に全園実施を目指します。充実策2、幼稚園給食の実施。幼稚園給食を利用したい 88.3%、平成25年度調査の声を受け、2園を対象に実施します。市では平成31年度をめどに、すべての公立幼稚園で給食が実施できるよう取り組んでいきます。幼稚園給食実施についてお母さんたちに聞きました。給食の利用希望、利用したい 88.3%、利用したいとは思わない 6.6%、無回答 5.1%。 お母さんたちの声、宇佐彩香さん、顔写真があります。幼稚園給食が始まるのは嬉しいです。幼稚園なので午後には迎えに行くのですが、家でお昼ご飯を作らなくて済むことは嬉しいです。好き嫌いがなくなると思います。家事の手間が少なくなるので、行動の範囲幅も広くなり、給食の実施には大賛成です。植地敏子さん、顔写真があります。アレルギーの問題や、私の子供は週2回のお弁当を楽しみにしていますので、その点をどうするのか関心があります。給食の実施は嬉しく思います。お兄ちゃんが小学生の時は同じメニューを食べることができ、給食の話題などで小学校に上がる時の抵抗感を少なくできると思います。浦添の子育てアクション5、アクション1、認可保育園の定員増加。アクション2、地域型保育の拡充。アクション3、認可外保育施設へ助成します。アクション4、保育士の確保。アクション5、公立幼稚園はさらに充実します。詳細は市ホームページをご覧ください。子どもたちの楽しそうなスナップ写真が4点あります。働く保護者を支えるために、学校教育課課長宮里慎さん、顔写真があります。浦添市は平成27年度から幼稚園において4歳児保育を全園で実施しています。また4歳児、5歳児の預かり保育や、平成28年度からは、すべての園児を対象に延長保育を実施するなど、保護者をサポートする環境整備に努めています。公立幼稚園への4歳児入園は年々増えてきており、3年保育実施の需要も高まってきていると思います。年齢制限を4歳児から3歳児に緩和する3年保育を実現し、合わせて幼稚園給食を導入することにより、子どもを預ける保護者の選択肢も広がり、幼稚園を選択される保護者も増えるでしょう。これにより保育所の枠が広がり、 より低年齢の子どもたちの受け入れが容易になることを期待しています。平成29年度、幼稚園、入園、認可保育所等入所の募集が10月24日月曜日から始まります。詳細は15ページをご覧ください。
6ページ。話題がいっぱい、仲ゆくい。8月22日月曜、輝く手だこ市民賞第32号、浦代小学校女子ハンドボール部。7月末に行われた全国ハンドボール大会女子の部で5年ぶりに全国優勝を果たした浦代小学校女子ハンドボール部員13人が輝く手だこ市民賞第32号を受賞しました。キャプテンの田里由紀子さんは、この全国制覇は保護者や先生、沖縄で応援してくれた人たちのおかげです。そして次の九州大会でも2連覇を目指して頑張りたいです。と今後の抱負を力強く語りました。8月22日月曜、2016リオデジャネイロパラリンピックウィルチェアラグビー出場中里慎選手。ウィルチェア車椅子ラグビー日本代表として2016リオデジャネイロパラリンピックに出場した浦添市出身の中里慎選手。大会前の視聴表敬の時にチーム一丸となって臨めば、おのずと結果はついてくると思うので、これまでの経験を伝えながら、いい雰囲気で臨みます。と、メダル獲得に向けた意気込みを語っていました。その強い意気込み通り、18日に行われた強豪カナダとの銅メダルをかけた試合では、中里選手も出場し活躍。一度もリードを許すことなく、見事勝利し、悲願のメダルを獲得しました。8月12日金曜、魅力あるまちづくりに推進。浦添市と沖縄振興開発金融公庫川上義久理事長は、浦添市地域開発プロジェクト助言業務に関する協定を締結しました。これからの街づくりの取り組みに、プロジェクトの構想段階から、沖縄高校に蓄積された豊富な金融ノウハウを最大限に活用することができます。川上理事長は、多様な面で浦添市の地域開発のお手伝いができると考えています。と話しました。8月20日土曜、学習の成果を発表。手だこホール1階多目的ホールで子ども向け環境学習講座がありました。当日は環境学習の最終段階で子どもたちから大人まで今までの学習の成果を発表しました。子どもたちはカーミージーに住んでいる生物や身の回りのゴミ問題などのことについて自分なりに研究し、中には見学している大人をうならせるものもありました。大人の部では、子どもたちにわかりやすく、言葉なども選びながら発表しており、子どもたちも興味津々な様子で聞いていました。9月1日木曜、平成28年度、浦添市中学生、海外短期留学生派遣事業、帰国報告会。夏休み期間中の3週間、アメリカに海外短期留学した5人の市内中学生が帰国し、留学期間中の体験や学んだことを市長に報告しました。中学生たちは、留学当初は慣れないことが多く不安でしたが、会話や生活が楽しくなると、多くの体験ができて本当に充実した短期留学だったと満足した笑顔で話しました。市長は英語でより多くの国の人と交流し、いろんなことに興味を持ってほしいと とエールを送りました。9月5日月曜、少年少女の主張、会場に響く。9月5日月曜、ハーモニーセンターで第31回沖縄県少年の主張那覇地区大会が開催されました。この大会で優秀賞以上に選ばれると9月23日金曜に富城中央公民館ホールで開催される第38回沖縄県少年の主張大会に出場できます。発表者として登壇したのは9人。それぞれが日頃感じていることを自分の言葉でしっかりとまとめ、ハキハキとした口調で堂々と主張する姿に会場は魅了されました。9月8日木曜、特産クワのアイス、クワの実ソルベ。9月8日木曜のクワの日にちなんで、市内小中学校の給食に特産クワの実を利用して作られたクワの実ソルベが配られました。これは児童生徒に地元の農産物や特産品へ関心を持ってもらうために企画されたものです。児童生徒は浦添の特産品やクワの実について学んだ後、美味しい給食と一緒に試食しました。近所龍華さんは、酸っぱいけど宇宙一美味しいですと満面の笑みで完食しました。8ページ。ハイサイ、こちら市長室。浦添市長、松本哲司。待機児童ゼロを目指して。先月、厚生労働省から全国の待機児童に関する集計結果が発表となり、県内新聞紙上でも大きく報道されました。沖縄県は待機児童総数が東京都に次いで全国2番目となっています。県内では、那覇市、沖縄市に次いで、私たちの浦添市が231人と、県内3番目に待機児童が多い市となってしまいました。私は市長に就任以来、待機児童ゼロを目指して、施設整備などの政策を実践し、これまでの3年間で、造海地区4件、分園4件、認可化以降1件、小規模保育事業所8件、事業所内保育事業所1件の整備などで合計667人の認可保育園等の定数を増やして待機児童の解消に努めてきました。しかし、利用申し込み者も急増しているのが実情で、結果的に待機児童数は昨年、平成27年157人から今年平成28年は231人と逆に増えてしまいました。なぜ待機児童は増え続けるのか。待機児童数増加の原因である利用申し込み者急増の理由として考えられることは、働く女性が増えたことや昨今の待機児童対策への期待感。これまでは諦めていた認可施設利用への認識が変わったことなどが考えられます。保育の受け皿を増やしても待機児童が増える現象は待機児童ゼロを達成した横浜市などにも見られた全国的な特徴でもあります。しかし、現実に子供を預けることができずに困っているご家庭がある以上、私たち浦添市も真摯に効果的な対策を講じなければなりません。そこで浦添市では様々な施策を組み合わせた手だこの町子育て応援総合アクション5なる取り組みを始めています。これはこれまでの施設整備のみに頼るのではなく、認可外保育施設への助成を増やしたり、保育士の育成や確保対策も行うほか、保育所だけではなく、公立幼稚園の運営についても、さらに充実してまいります。例えば、幼稚園への給食導入、認可子ども園への移行、 そして3歳から5歳の3年保育を確立していきます。私自身としては、公立幼稚園の3年保育の実現が待機児童解消への大きな鍵となるのではないかと考え、現在2カ所の幼稚園、浦添幼稚園、牧港幼稚園で来年度から実施すべく準備をしているところです。今後とも本市の待機児童問題解消に向けた取り組みにご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、秘書課、電話 876-1234、内線 2563。文化化発信、うらしいアリンクリン、第18回、ぶらり浦添をご存知ですか？ぶらり浦添は、浦添の歴史、文化的なスポットをぶらぶら歩くときに持ち歩きに便利なガイドブックです。今回はこのぶらり浦添をご紹介します。浦添は、琉球王国発祥の地とも言われ、首里城が築かれる前は浦添に都があったと言われています。現在でも浦添には脇道に入るとたくさんの歴史、文化的スポットが残っていますが、車で近くを通っていたけど全然気づかなかったという声をよく聞きます。ぜひぶらり浦添を手に浦添をぶらぶら歩いてみてください。きっと新たな魅力が見つかりますよ。また、このぶらり浦添ですが、外国の人向けの英語版も作成しました。浦添市には、沖縄国際センター、JICA 沖縄があり、外国からも多くの研修生がいらっしゃいます。そして、今月開催される第6回世界のウチナーンチュ大会、10月26日から30日。に際し、外国からたくさんの人が訪れます。ぜひ、友人や知り合いに浦添を紹介する際にご利用ください。日本語、英語版は、浦添グスクヨードレ館、電話 874-9345 や、浦添市教育委員会文化課で配布しています。一人一部まで。浦添市ホームページから、データのダウンロードもできますので、こちらもご利用ください。問い合わせ、文化課、内線 6214-6217。9ページ。ジェレミーの行ったり来たり。ジェレミー・エクスタイン。2015年8月から国際交流員として、浦添市役所国際交流課に配属される。米国フィラデルフィア出身、原文和訳ジェレミー・エクスタイン。フィラデルフィアの心、ロッキー・バルボア。私の出身であるフィラデルフィアには、米国憲法、自由の鐘、独立宣言など有名なものがいっぱいあります。おそらく一番有名なのは、美術館前邸前の庭。の隣に誇らしげに飾られているロッキー・バルボアの像です。ロッキー・バルボアとは、1976年アメリカ映画ロッキーの主人公でフィラデルフィアで暮らし、子供の頃からボクシングに興味があり、大人になってプロボクサーになります。ロッキーは30歳になっても三流のボクサーで、それ以外の仕事が見つけられない下層階級の人で、ボクシングの試合にお金をかけるだけの生活をしていました。でもある日、地元でヘビー級エキシビションマッチが行われることになり、世界チャンピオンであるアポロ・クリードの対戦相手に指名されたロッキーは、自身の価値を証明する貴重な機会に恵まれました。そこでロッキーは友人でもあるコーチのミッキーと一緒にハードトレーニングを始めます。実はアポロはロッキーの貧乏な生活状況について何も知らずに、ロッキーのニックネームであるイタリアの種馬が面白いという理由で彼を指名し、ロッキーという無名のボクサーを簡単に倒せると思っていました。ネタバレになると思いますが、 最後ロッキーは判定で負けてしまいます。しかし、強い対抗にもかかわらず、最終ラウンドまで世界チャンピオンとの見事な戦いができました。映画ロッキーはボクシング映画以上にフィラデルフィアの人種と経済の多様性を表す作品としても見られ、フィラデルフィアの心強い魂を代表する映画だと思います。フィラデルフィアへの根深い影響は、市内のいろいろなところで見られます。例えば、ロッキーステップ、いわゆるフィラデルフィア美術館前の階段を駆け上がるシーンの影響として、毎日多くの人がロッキーのように駆け上がる光景が見られます。また、ロッキーは試合で勝てませんでしたが、もし最終15ラウンドまでリングの上に立っていられたら、自分がただのゴロツキではないことが証明できるというロッキーの言葉があります。ロッキーに学ぶ教訓は何よりも頑張れば勝ち目のない人でも勝てるということであり、このメッセージは何よりもフィラデルフィアの心を示すと思います。ちむどんどん施設情報10ページ11ページ浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター電話 874-5711 メンズキッチンデー男性にでもできる介護食入門内容自宅で簡単に作れる介護食を学ぶ日時10月26日水曜午前10時から午後1時場所中央公民館料理実習室、講師、金城美代氏、栄養士、費用500円、材料費。申し込み、10月20日木曜まで。先着順、男性優先。その他、託児、要予約、手話通訳あり。浦添市消防本部、電話 875-0105。救急法、講習会、普通1。内容、成人に行う心肺蘇生法、AED の使い方、止血法、異物除去など。日時、10月15日土曜、午後1時より午後4時。場所、市消防本部2階講堂。申し込み、10月14日金曜まで。土日祝日を除く午前8時30分より午後5時。第2回浦添市防火管理講習実施のお知らせ。種別、新規講習防火管理講習。日時、10月29日土曜より10月30日日曜2日間。場所、市消防本部訓練棟、副棟。申し込み期間、10月3日月曜より21日金曜、土日祝日を除く午前8時30分より午後5時。手数料、市内在住者1500円、市外在住者2000円。手数料以外に当日別途テキスト代が必要になります。問い合わせ、消防本部予防課、直通電話、878-3982 保健相談センター電話 875-2100 子どもの発達講習会のお知らせ内容子どもの発達段階とコミュニケーションに関する講演会です日頃子どもの発達で気になることや困っていることがあればお気軽にご参加ください医師への質問コーナーも設けています。講師、城間直秀氏、医療法人、愛産会、発達神経クリニック、プロップ、院長。対象者、市内在住の乳幼児の保護者、その他関心のある人。場所、市保健相談センター2階大ホール。日時、11月5日土曜。午後2時より午後4時、午後1時30分より受付開始。 参加費無料。事前申し込み不要。授乳室、プレイマット、プレイルームを用意しています。ベビースクール、内容、離乳食についての講話、実演、試食、保護者のみ。日時、10月21日金曜。午後1時より午後3時30分。対象、市内在住で4ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み、10月18日火曜まで。乳幼児健康審査日程のお知らせ。乳児検診、日時、10月2日、30日、日曜。前期、3、4ヶ月時。午後1時より午後3時。後期、9、10ヶ月時。午前9時より午前11時。1歳6ヶ月時検診。日時、10月6日、13日、27日、木曜。午後1時15分より午後2時15分。3歳児検診。日時、10月5日、12日、26日、水曜。午後1時15分より午後2時15分。2歳児歯科検診事業。対象2歳児。費用自己負担額無料。検診の内容。歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導。対象者には個別に通知書を郵送しています。詳細は通知書をご確認ください。心の健康講演会のお知らせ。内容、うつ病の治療と予防、折れない心、レジリエンスを強くしよう。講師、小倉チカラ氏、琉球大学名誉教授、医療法人、精神科医、久田病院精神科医師。日時、10月7日金曜、午後2時より午後4時。費用、無料。予約不要、手話通訳あり。浦添市美術館、電話 879-3219。休館日、毎週月曜日。開館時間、午前9時30分より午後5時。入館は午後4時30分まで。金曜日は午後7時まで。入館は午後6時30分まで。常設展、平成28年度第2期常設展第6回世界のウチナーンチュ大会記念琉球漆芸と浦添の宝物。期間、平成29年1月10日火曜まで。常設展関連講座。国選択無形民族文化財。浦添実着の獅子舞と十五夜祭り。日時、10月16日日曜、午後2時より午後4時。場所、美術館講堂。講師、中西正勝氏。元浦添実着獅子舞保存会会長。料金無料。本獅子の展示。エントランスホール。10月11日火曜より16日日曜。特別展示。10月25日火曜より11月6日日曜の期間、琉球交易港図屏風を特別展示します。救出教室。内容、漆塗り竹製ボールペン製作。期間、11月12日、20日、26日、12月3日、10日、午後2時より、午後4時、対象、全5回出席できる人。講師、伊樹森木氏、木工漆芸家。費用、3500円、定員10人。漆の日体験教室、内容、漆塗りの舞箸作り、日時、11月13日日曜、午前10時より正午。講師、鈴木仁氏、 工房うるはし。費用1030円。定員12人。申し込み、寮教室、10月4日火曜から25日火曜。電話で受付。応募多数の場合は抽選です。当選者のみ電話連絡します。市内在住、在勤、未経験者優先。浦添市立図書館、電話 876-4946、ファックス 875-1772。休館日、毎週月曜日、28日金曜、資料整理日。平成28年度浦添市立図書館読書講演会と2016浦添 YA 文芸賞表彰式。本で調べる図書館の活用法、レファレンスの魅力。日時11月3日木曜、文化の日。午後2時より午後4時30分。会場、午後1時30分。講師、野野倒し。場所、浦添市手凧ホール、小ホール。申し込み期間、11月2日水曜まで。申し込み、丸1、浦添市立図書館、図書丸、丸2、電話、ファックス、丸3、E メール、件名に、図書講演会申し込み、都市、氏名、振り仮名、連絡先、年齢、年代を記入。メールアドレスは、浦添市立図書館でお願いします。お話の部屋、内容、ハッピーハロウィン、日時、10月8日土曜、午後3時30分より午後4時、対象、4歳以上、その他、語り聞かせと絵本の読み聞かせ、懐かしの映画会、The Sound of Music、日時、10月15日土曜、午前10時から、174分、その他、英語音声、日本語字幕付き。アメリカ映画上映会。A Nightmare Before Christmas。日時、10月15日土曜、午後2時から76分。その他、英語音声、日本語字幕付き。空飛ぶ絨毯お話し会。内容、用意ドン運動会。日時、10月16日日曜、午後3時30分より午後4時。英語のお話し会、日時11月1日火曜、午後4時より午後4時30分。その他、浦添市国際交流員による英語の絵本の読み聞かせ。優しい本から読み始める英語多読、日時11月6日日曜、午前11時より正午。対象、英語学習に興味のある人、中学卒業程度の英語力、定員20人、要申し込み、先着順、講師、荒川智清氏。浦添市立中央公民館、電話 879-5503。全講座手話通訳付き、申し込み、電話、ファックス、窓口、メール。トータルビューティーを目指そう。全3回。内容。1、腸内環境の整え方。2、ワンランクアップのメイク術。3、美アクセサリー作りにチャレンジする。日時。1、10月8日土曜、午後2時より午後4時。2、11月5日土曜。3、11月12日土曜。2、3ともに午前10時より正午。講師、1、前原愛氏。2、知念育子氏。3、神戸健二氏。場所、中央公民館本館。費用、1000円、材料費。定員15人。申し込み、10月3日月曜から先着順。 プロから学ぶデジカメ講座、内容、撮り方の基本を学ぼう。日時、11月7日、14日、21日、28日、月曜、全4回、午後3時より午後5時、場所、中央公民館本館、定員15人、申し込み、10月11日火曜から、みんなでダンシング2、内容、音楽に合わせてダンスを楽しみ、公民館祭りで発表、日時、11月3日、10日、17日、24日、12月1日、12月8日、木曜。全6回、午後7時より午後8時30分、場所、中央公民館本館、対象、市内小学生15人、申し込み、10月11日火曜から。優しい英語で知るネパール、全3回、内容、ネパールの自然、文化、料理等について優しい英語で学ぶ日本語通訳あり。日時11月10日、17日、24日、木曜、午後7時より午後9時。講師、スレスタ三次武士、相馬直子氏、他一人。場所、中央公民館本館。費用700円、料理実習費。申し込み期間、10月13日木曜より31日月曜。浦添市リサイクルプラザ、電話、ファックスとも、861-3196、休館日、毎週月曜日、11日火曜。講座の受付は、10月7日金曜午前9時から、参加費、材料費と保険料。生ゴミ堆肥を使って家庭菜園講座。日時、10月26日水曜、午前10時より正午。参加費260円。持ち物、作業しやすい服装、軍手、帽子、水筒。定員10人。古府のリフォーム、チュニック作り、全2回。日時、10月27日木曜、28日金曜、正午より午後4時。参加費1120円。持ち物、ミシン、コフ、裁縫セット、ボタン5個。定員8人。自然で学ぼう、ネイチャーゲーム。日時、10月29日土曜、正午より午後2時30分。参加費200円。持ち物、濡れても構わない服装、帽子、水筒、運動靴。定員10人。食器の無料貸し出し。使い捨て食器を減らそう。イベントや行事、冠婚葬祭などで使える食器や道具が多数あります。貸し出しは浦添市以外の方も、10月から B 型肝炎ワクチンの定期接種が始まります。対象者、平成28年4月以降に生まれた1歳未満のお子さん、1歳のお誕生日前日まで。接種費用、無料、全額公費負担。接種回数3回、特に4月から7月生まれのお子さんは、定期接種の期間が通常より短くなりますので、早めにスケジュールを組まれることをお勧めします。B 型肝炎ワクチンの標準的な接種スケジュール。生後2ヶ月以上、1回目生後2ヶ月、2回目生後3ヶ月、3回目生後7ヶ月、8ヶ月、139日以上、1歳未満、接種場所、市内指定医療機関、本島内の地区医師会会員医療機関、那覇市立病院、県立南部医療センター、子ども医療センター、県立中部病院、琉球大学医学部附属病院、定期接種開始前に自己負担で接種を行った場合、 残りの回数を定期接種として実施します。母子感染予防のために B 型肝炎ワクチンの接種を行った場合、定期接種の対象外となりますが、健康保険の適用で接種できます。接種の際には、親子健康手帳を忘れずに持参しましょう。対象者には個別に予診票を郵送します。問い合わせ、子ども健康課電話 875-2100。 児童センターインフォメーション。開館日、月曜から土曜日。開館時間、午前10時より午後6時。夜間開放もしています。行事などの詳細については、直接各児童センターへ問い合わせください。保育課、わんぱく係、内線3624。
ロード4、輝く人たち、ナンバー4。自分と向き合い、挑戦する日々。沖縄の文化を受け継ぐ。小永俊介さん、上森中学校2年生13歳。玉城流、手田の会所属。石川直也氏に指示。国立劇場沖縄自主公演への出演をはじめ、今月行われた琉球新報主催、琉球古典芸能コンクール新人賞に合格するなど、今注目を集めている中学生です。琉球の文化、伝統を継承する。玉城流、手田の会師範。石川直也氏。琉球舞踊を通して子どもたちに伝えていきたいことは、内縄口、方言の大切さです。私自身も最初は方言がわかりませんでした。方言を理解することで曲の意味を知り、踊りに深みが出ます。そうすると新たな魅力に気づくはずです。沖縄にしかない言葉、踊り、音楽を私たちが次世代へ引き継ぎ、引き継いだ子どもたちがそのまた次に引き継ぎ、沖縄の文化や伝統が継承発展していけばと思います。踊っている時が至福のひととき、内容の豊かさと格式の高さにより、平成21年9月に国の重要無形文化財に指定された沖縄の伝統芸能琉球舞踊。その琉球舞踊に夢中な中学生がいます。上森中学校2年の小永俊介さん13歳。小永さんは今年8月琉球新報主催琉球古典芸能コンクールの琉球舞踊の部で新人賞に合格した注目の若手男性舞踊家です。小永さんが琉球舞踊を始めたのは小学3年生の時、祖母が琉球舞踊をしている姿を見て、琉球舞踊に魅せられ、石川直也琉球道場の門を叩きます。以来、週2回の舞踊道場での稽古に加えて、稽古日以外でも自宅に帰ると毎日欠かさず1時間以上楽しみながら稽古に励んでいます。琉球舞踊を始めて5年、寝ても覚めても琉球舞踊に夢中な小永さん。同級生たちがテレビを見たり、ゲームを楽しんでいる中、僕にとって琉球舞踊がゲームのようなものですと言い切ります。うまく踊れる時もあれば、そうはいかない時もあります。これまで琉球舞踊を一度もやめたいと思ったことはなく、その時に自分の踊りの何がダメなのかと自分と向き合い考えることがとても重要。そこで出した答えを、次の場で挑戦してステップアップしていかないといけません。良い時も悪い時も全てをひっくるめて琉球舞踊の魅力でそこが面白いんですと目を輝かせます。また小永さんはこう続けます。琉球舞踊は一つ一つの細かい動き、所作が大事で、限られた表現手段で喜びや悲しみ、恥じらい、憎しみ、切なさなどの細かな感情をどううまく表現するかが難しいです。曲の歌詞の意味を知ることも大事なことで、知った上で踊ることで役に入り込み、気持ちよく踊ることができます。
稽古では常にそういったことを意識し、表現することを心がけています。そこには中学生の顔ではなく、舞踊家としての顔が垣間見えます。踊りに真摯に取り組む尾長さんは、師範への感謝と尊敬の気持ちも忘れません。石川師範は厳しくもあり、優しさも兼ね備えた方。新人賞に合格できたのも、師範が細かく丁寧に指導してくれたからこそ、師範からは琉球舞踊を通して礼儀、作法も学びました。そのおかげで人間的に成長できたと思いますと、照れながらも話します。尾長さんの今後の目標は、まず3年後のコンクールで優秀賞に合格すること。そして、その先の最高賞まで琉球舞踊に専念し、それ以降は、組踊りの発展、継承のために力を注ぎ、多くの人に喜んでもらえる踊りがしたいと夢は尽きません。積み重ねた努力が円熟した踊りへつながることを信じ、今日もまた稽古に励みます。平和の大切さ、私たちが伝えます。平成28年度、浦添市中学生平和交流事業報告。本市では、未来を担う中学生が戦争の悲惨さや平和の尊さを学び、次世代へと伝えていくことを目的として、平成8年度から中学生平和交流事業を実施しています。21回目となる今年度も各中学校より10人の団員が沖縄戦の学習のほか、長崎市を訪れ、平和記念式典への参列や青少年ピースフォーラムの参加など、原爆の実相を学ぶとともに、平和な世界の実現について考えました。沖縄戦を学ぶ。事前研修では、戦跡巡りや戦争資料館の見学を通し、沖縄戦について学習しました。今も残る銃弾の跡から当時の凄まじい戦闘の状況が想像でき、特に前田高地の戦いでは、ありったけの地獄を一つにまとめたと表現されるほど激しい戦いがありました。原爆の実相を知る。平和交流団は8月8日から3日間の日程で長崎市を訪問しました。長崎市では戦跡をめぐるフィールドワークのほか、平和原爆資料館見学や被爆者の体験講話など、当時の悲惨な状況や原爆の恐ろしさを肌で感じられました。また、原爆落下中心地と平和記念像前で平和集会を開き、恒久平和の願いを込めて平和のメッセージの朗読と千羽鶴の検定、強化を行いました。青少年ピースフォーラムでは全国の小中学生とともに交流を深めながら原爆の実相を学び平和について考え、グループワークでは平和が続くためにできることは何かについて様々な意見が出て、参加者それぞれマイ平和宣言を作成し発表しました。恵みの丘長崎原爆ホームでは、坂本豊子さんから直接被爆者体験のお話を伺うことができました。坂本さんは被爆当時の様子は口では表現できないほど悲惨だったと語り、街は焼けただれた人でいっぱい、死体には灰がたかり、うじが湧いていた。まるで生き地獄だったと話していました。71年経った今も思い出すのが辛すぎて、詳しいことは今も家族にも話していない。核兵器のない世界を毎日思いながら生活していると涙を浮かべました。宮崎県日向市との交流、学童疎開を通して。8月19日、浦添国民学校、現浦添小学校の疎開先であった日向市の中学生平和交流団と平和交流会を開催しました。交流会では、学童疎開の体験者講話や体験を囲んでのグループワークを行い、疎開先での生活の様子を聞き取りしました。体験者の 新城慶寿さんは、戦争で失うものはたくさんあるが、平和からなくなるものはないと平和の大切さを伝えました。ピースメッセンジャーとして平和を発信します。事前研修、本研修を終えた平和交流団に浦添市長よりピースメッセンジャーとして認定証が交付され、今後は友達や家族、周囲の人へ平和を発信する担い手として活動します。市からのお知らせ。子ども医療費の貸付制度が10月より始まります。児童家庭課内線3614。子ども医療費助成制度において、医療機関窓口での支払いが困難な人に対して支払い金を貸し付ける貸付制度が始まります。貸付制度を利用するためには、貸付資格の認定を受ける必要があります。詳細については、児童家庭課に問い合わせください。対象となる医療費、子ども医療費助成制度の対象医療費のみです。保険外、診療等は自己負担となります。開始月、10月受診分から。児童手当の支給について、児童家庭課内線3617。児童手当の支給は、10月7日金曜日です。10月期の振込分は、6月から9月分の児童手当です。振込については通帳を記帳して確認をお願いします。また、口座入金される時間帯は金融機関によって異なりますのでご了承ください。救急医療情報キットをご存知ですか？地域支援課内線3541。急病や怪我、災害など一刻を争う状況では、痛みや苦しさで医療情報を正確に伝えることが困難になります。駆けつけた救急隊員がいち早く医療情報を入手し、迅速な救命処置、治療につなげることを目的に救急医療情報キットを配布しています。配布対象者は、市内在住の1から3に該当する人です。1、高齢者。2、障害者。3、健康上不安を抱えている人。キットの配布は無料です。申請手続き及び配布は地域支援課、福祉給付課で行っています。10月から65歳以上の人のインフルエンザ予防接種が始まります。子ども健康課、電話 875-2100。対象、1、65歳以上の人。2、60から65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器または免疫の機能に障害を有する人。身体障害者手帳1級程度。3、平成29年3月31日までに65歳になる人。接種費用1000円、自己負担額。期間、平成29年2月28日火曜日まで。対象者には個別に予診票を郵送しています。インフルエンザ対策を。1、流行前計画的に予防接種をしましょう。2、手洗い、うがいをしっかりしましょう。3、咳やくしゃみ症状があるときはマスクを着用しましょう。4、換気を行い、加湿器などで乾燥を予防しましょう。5、バランスの良い食事と睡眠をしっかりとりましょう。行政書士無料相談会のお知らせ。市民生活課内線3012。相談内容、相続相談、遺産分割協議書作成、遺言書作成、法人成立書作成、建設業許可など。日時、10月5日水曜日、午前10時から午後4時、正午から午後1時を除く。場所、市役所1階市民ロビー。困ったら一人で悩まず行政相談。 養成相談週間10月17日から23日。市では総務大臣に委嘱された3人の行政相談委員が相談を受けます。相談は、行政に関すること全般、医療保険、年金、老人保険、福祉、雇用などです。日時、10月20日木曜日、午後1時から午後5時、予約不要。場所、市役所1階、市民相談室。相談は無料で、秘密は厳守いたします。平成29年度、幼稚園入園、認可保育所等入所は、市役所2階、保育課で受付します。申込書配布、受付期間、10月24日月曜日から、11月18日金曜日、土日、祝日除く。受付時間、午前8時30分から午後5時15分、正午から午後1時を除く。ただし、11月14日月曜日から11月18日金曜日は、正午から午後1時も受付します。受付場所、市役所2階保育課。11月16日水曜日と17日木曜日は、午後7時まで受付します。平成29年度、浦添市立幼稚園園児募集、学務課内線6512、1、対象園児、年長児5歳児、平成23年4月2日から平成24年4月1日生まれの幼児、年中児4歳児、平成24年4月2日から平成25年4月1日生まれの幼児、年少児、3歳児、浦添、牧港幼稚園のみ、平成25年4月2日から平成26年4月1日生まれの幼児。2、入園区域、浦添市立小学校区域に準ずる。3、保育時間、午前8時15分から午後0時15分。弁当日、火曜日、木曜日。浦添、牧港幼稚園のみ給食実施により午後2時予定。4、定員、年中、年少あり。5、保育料、市民村民税の所得割が税額に応じて応応負担。6、面談。各指定幼稚園、1から6の詳細は配布書類及び市ホームページをご覧ください。平成29年度、幼稚園預かり保育及び時間延長保育の園児募集、学務課、内線6512、預かり保育、1、対象児、市立幼稚園に入園予定の園児で、午後の保育に欠けることにより、保育を必要とする人。2、預かり保育時間。幼稚園の教育課程にかかる教育時間の終了後から午後6時まで。昼食は、弁当持参またはケータリング利用可。3、預かり保育料、月額5000円。減免制度あり。時間延長保育、1、対象児、預かり保育を希望する園児で、保護者の勤務状況等の事情により、午後7時までの預かり保育が必要な園児。2、延長保育時間、午後6時から午後7時まで。3、延長保育料、月額2000円。申込書配布場所、学務課、保育課、市立幼稚園で配布。市ホームページからダウンロード可能。平成29年度、認可保育所等の入所申し込みについて、保育課、内線3622。平成29年4月以降の入所を希望される人で、新規申し込みや、待機児童の状態になっている人、 在園されている人も入所申し込みと認定申請が必要です。保育所等での保育を希望される場合は、保育の必要な事由に該当することが必要です。詳細は市ホームページをご覧ください。申し込み書、配布場所、保育課、認可保育課、子育て支援センターで配布。市ホームページからダウンロード可能。宝くじが地域のために、市民生活課内線3012、茶山自治会では宝くじの助成で、カラー複合機、会議用テーブル、椅子、放送設備などの備品を整備しました。これらの備品を大いに活用し、お年寄りから小さなお子さんまで楽しく活動できるような地域づくりを行います。括弧財閉じ。自治総合センターでは、毎年宝くじの社会貢献候補事業の一環として、コミュニティの健全な発展を目的とした助成を行っています。生ごみ処理機購入奨励について、環境保全課内線3212。市では、生ごみの堆肥化を促進し、ごみの減量を図ることを目的に、処理容器、段ボールコンポスト及び処理機の購入者に対して奨励金を交付しています。奨励金額、税抜き、価格購入の半額、最高2万円まで。交付条件、1、浦添市に住所を有し、かつ居住していること。2、購入後、生ごみを自己処理できること。3、処理容量2個以内については3年以内、段ボールコンポスト2個以内については1年以内、処理機については5年以内に奨励金の交付を受けていないこと。購入方法。環境保全課で申請後、奨励証の交付を受けてから市内の指定店で購入。購入後の申請はできません。本人確認のため、免許証または保険証が必要になります。第3回、手だこパークフェスタ、花と緑の相談。チュラ町推進課、内線4062。お家の庭をもっと魅力的にしたい。緑について様々な講習を行います。内容、剪定講習会、ハーブ講習会、草木染め教室、緑の相談コーナー、花の超特化市、苔玉作り、関森石風文鎮作り、和風庭園でお茶が楽しめます。日時、10月8日土曜日、9時からオープニングセレモニー、場所、浦添運動公園、体育館前広場、入場無料。各体験コーナー、参加希望の人は、手だこ公園管理協同企業体までご連絡ください。連絡先、電話 877-4922。詳細は市ホームページをご覧ください。浦添ワンコインパスポートを販売します。観光振興課内線3167。このパスポートを使えば、市内事業所が提供する美味しい食事や特産品、観光体験等をリーズナブルな価格で楽しむことができます。パスポート1冊の購入で3人まで同時にご利用いただけますので、この機会にぜひご活用ください。販売価格1000円税込み。発売日10月20日木曜日。販売箇所。県内ファミリーマート、各種書店など。問い合わせ。株式会社近代美術。電話 889-4126。第70回浦添市戦没者追悼式。福祉総務課内線3572。先の大戦で亡くなられた御霊のご冥福と世界の恒久平和を記念するため、戦没者追悼式を行います。市民の皆さんのご参加をお願いします。日時、10 10月11日火曜日、午後2時開式、場所、浦和の塔、浦添城市内。平成28年度、浦添市文化芸術振興事業、ミュージカル、少年王、アオリアエ少年王妃の歌。浦添市の地域資源である、国指定史跡浦添城跡、浦添ヨードレを題材とした新作ミュージカル、市内の小学3年生から一般を対象に公募し、7月から3ヶ月間取り組んだミュージカルショップの成果発表公演です。日時、10月8日土曜日、午後6時開演、10月9日日曜日、午後2時開演。場所、浦添市手だこホール大ホール、入場料、一般1500円、高校生以下800円、親子チケット2000円、当日券500円増し、膝上幼児無料。親子チケット、一般高校生以下の各チケット1枚ずつ。問い合わせ、浦添市文化芸術振興事業実行委員会事務局、電話 876-1234、内線の6211。一般社団法人 AHO 琉球事務局、電話 879-7460。プレイガイド、コープアプレ、浦添市手だこホール、浦添市役所地下売店。以上、12ページから16ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
認知症カフェを開設しました。地域支援課内線3542。市では市内に住んでいる認知症の人やご家族、地域の人々、介護専門職が集い、認知症に関する相談、情報共有、理解し合う場として認知症カフェを開設しています。認知症という病気を理解し、地域のつながり、交流を深め、寄り添いながら共に生きていくことができるよう、地域の人々と話し合い、つながる場にしたいと考えています。1. ティーラカフェ、日時、毎月第3日曜日午後1時、中西中学校区、電話 875-5227。 2. NPO 法人スリズリ、日時、毎月第3土曜日午前11時、上森中学校区、電話 963-8002。 3. 介護付き有料老人ホーム京泉浦添、日時、調整中、港川中学校区、電話 878-2818。 手だこ市民大学公開講座、障害学習振興課、内線6064。地域経済分析システム、リサスの活用方法とまちづくり。日時、10月20日木曜日、午後7時30分から午後9時まで。場所、市役所102会議室。対象、市内在住、在勤、在学の人。講師、宮城隆氏。受講料500円。浦添市から元気を発信、面白いイベント企画作りのコツ。日時、11月10日、17日、24日、12月1日、各木曜日。午後7時30分から午後9時まで、全4回。場所、市役所。501会議室。対象、市内在住、在勤、在学の人。4回とも受講可能な人。受講料、4回コース2000円。講師、吉川太郎氏。琉球の文化と芸能。1、11月10日木曜日、琉球芸能。2、11月17日木曜日、流歌と歌三線について。3. 11月24日木曜日、舞踊古典編。 4、12月1日木曜日、舞踊、組踊り編。場所、市役所9階講堂。対象、市内在住、在勤、在学の人、4回とも受講可能な人。受講料、4回コース2000円。講師、1、比嘉康春氏。2、宮城茂雄氏。3と4、石川直也氏。申し込み期間、講座の前日までに電話またはファックスでお申し込みください。浦添市スポーツフェスティバル、生き生きスポーツレクリエーション祭り。浦添市では毎年体育の日に浦添運動公園内施設で様々なイベントを開催します。この機会に体力測定やニュースポーツで汗を流してみませんか。皆様の参加をお待ちしています。日時10月10日月曜日。主なイベント、1、体力測定、多目的屋内運動場、午前9時から正午まで。2、ハンドボールクリニック、多目的屋内運動場、午後1時30分から午後4時まで。3、ニュースポーツ体験、浦添陸上競技場、浦添市民体育館、午前10時から午後4時まで。4、浦添市民体育館内各施設の無料開放、1人2時間以内。5、マジューンランド温水プール無料開放、2時間以内の完全入れ替え制、午前9時から午前11時、正午から午後2時、午前9時から午前11時まで、正午から午後2時まで、午後3時から午後5時まで、午後6時から午後8時まで。詳細については市ホームページをご覧ください。問い合わせ、1と2について、社会体育課内線6161から6163まで。3と4について、浦添市民体育館、電話876-7322。5について、浦添市温水プールマジューンランド、電話942-4132。創業ビジネスセミナー開催のお知らせ。産業振興課内線3162。市では市内における雇用の創出及び就労機会を創出するために創業ビジネスセミナーを開催します。1、創業するにあたっての理念、ビジョン、戦略の必要性。2、戦略づくり。マーケティング、財務、人材、ICT 活用など。3、成功するための事業計画の作成。日時、11月5日から12月10日までの毎週土曜日午前10時から午後5時まで。場所、市役所102会議室。対象、市内で創業予定者、市内で創業して1年未満の人。その他、詳細はスタートアップ浦添をご参照ください。http://starup.city.urasoe.lg.jp/。平成28年度不動産合同購買のお知らせ。納税課内線2322。納税の公平性を図るため差し押さえた財産、不動産について沖縄県及び県内各市町村と合同購買を行います。購買日時11月8日火曜日。購買場所、沖縄県南部合同庁舎会議室。対象財産、売却区分番号 528-浦添1。所在、糸満市阿座大戸内間原。 番45番1、地目、畑、奇跡、224平方メートル、見積もり価格調整中、購買保証金調整中。注意事項1、この購買物件については糸満市農業委員会糸満市役所内で発行する買受的確証明書が必要です。2、購買に関しては購買物件の状況等を確認し参加してください。3、購買は滞納税の納付等により予告なく中止になる場合があります。詳細については納税課まで問い合わせください。市長とユンタクナイトのお知らせ。国際交流課内線2614。市民の皆さんに市政をより身近に感じてもらい、市民行政が協働して浦添市を住みよい町にしていくために熱い思いを語り合う市長とユンタクナイトを開催します。市民の皆さんのご参加をお待ちしています。日時10月11日火曜日午後7時から午後9時まで。場所、町名都児童センター。駐車場に限りがありますので、バス、タクシー等公共交通機関をご利用ください。飲み物や軽食等は各自でご準備ください。手話通訳あり。詳細は市ホームページをご覧ください。今年のオータムジャンボ宝くじは1等前後賞を合わせて5億円、1等3億円が14本、前後賞各1億円かける28本。今年のオータムジャンボ宝くじは1等前後賞を合わせて5億円、1等3億円が14本、前後賞各1億円かける28本。各発売総額420億円、14ユニットの場合。発売期間9月26日月曜日から10月14日金曜日まで。抽選日10月21日金曜日。この宝くじの収益金は市町村の明るい街づくりや環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます。市役所での販売は行っていません。問い合わせ財政課内線2112。市の募集。第15回牧港川クリーンアップ作戦。環境保全課内線3218。牧港川クリーンアップ作戦は市民、事業者、市民団体及び行政が共同して清掃活動を行うものです。多くの市民の皆さんのご参加をお待ちしています。日時10月30日日曜日午前9時から午前11時頃まで。雨天時は中止。場所、牧港川上流域浦西中学校周辺。服装等、帽子、長袖、長ズボン、長靴でご参加ください。草刈り釜をお持ちの人はご持参ください。駐車場、浦西中学校運動場。駐車場には限りがありますので、できるだけ乗り合わせてご来場ください。浦添市営住宅、空き家町入居候補者募集。建築営善課、内線4621。平成29年度に発生する空き家を見込んで入居順位を決める募集を行います。現在空いている住宅について募集するものではありません。申し込み資格については制限があります。募集のしおりを読んで申し込みください。募集する住宅、内間市営住宅、前田市営住宅、アハチャ市営住宅。募集のしおり、配布期間及び申し込み受付期間。11月7日月曜日から11月11日金曜日まで。午前9時から正午までと午後1時から午後4時30分まで。受付場所、 市役所会議棟1階102会議室。抽選日、平成29年1月12日木曜日。問い合わせ、委託先、沖縄県住宅供給公社、電話 917-2206。 関係機関からのお知らせ、募集。適職発見プロジェクト事務局、電話 860-8900。 ホテル観光のお仕事に特化した就職説明面接会、応募前の職場見学も可能。日時、10月19日水曜日午後1時30分から午後5時まで、午後1時より受付。場所、沖縄コンベンションセンター会議棟 A。 対象、求職者。キャリア教育講演会の開催について、浦添市グッジョブ連絡協議会、電話 959-2975。 医師教授としての顔を持ちながらも探検家として世界を旅する菅野義春氏を講師に、さまざまな体験から学ぶ生き方の講演会を開催します。日時、10月7日金曜日午後5時30分から午後8時まで。場所、浦添市寺子ホール。対象、市内の中学生、高校生、教職員、一般の人。費用、無料。定員300人、先着順。申し込み、電話またはメール。urasoecity.goodjob@gmail.com。 あなたの働き方は幸せですか？沖縄の雇用労働事情とこれからの働き方。沖縄県女性就業労働相談センター、電話941-4750。 働く側の意識、企業の雇用に対する考えなど、沖縄の労働事情について専門的立場で解説します。日時、10月22日土曜日午後1時30分から午後3時30分まで。場所、ピーススクエア会議室 B。 対象、労働者、事業主、雇用関係機関職員。参加費無料。定員30人。先着順。申し込み、電話もしくは窓口。今さら聞けないビジネスマナー。目指そう、頼れる仕事美人。沖縄県女性就業労働相談センター。電話 863-1788。今さら聞けないビジネスマナーを学び直すチャンスです。今まで自己流でやってきたビジネスマナーの基本について実践を用いて学ぶことで、多様なビジネスシーンにおいて自信を持つことができます。ワンラックアップした女性を目指しましょう。日時、10月22日土曜日午前10時から正午まで。場所、ピーススクエア会議室 B。対象、在職中、求職活動中の女性。参加費無料。定員20人。先着順。申し込み、電話もしくは窓口。さらに深める人事労務の基本。人事労務管理、働き方の改革。沖縄県女性就業労働相談センター、電話941-4750。 人事労務の基本に加え、働き方の改革等を分かりやすく説明します。日時、11月7日月曜日10時から11時30分まで。場所、浦添市産業振興センター結の町小研修室。対象、人事担当者、雇用主。参加費無料。定員20人。申し込み、電話もしくは窓口にて。第5回クワッチーグランプリ&スイーツフェア前売りチケット販売。 浦添商工会議所、電話 877-4606。 浦添市特産島桑の実や葉を使ったスイーツ店など多数の店舗が集結します。ご家族、ご友人、お誘い合わせの上、浦添の新たな魅力との出会いをお楽しみください。開催日、11月6日日曜日。投票時間、正午から午後5時まで。販売時間、正午から午後6時まで。会場、浦添市手だこホール市民交流室。チケット販売窓口、浦添商工会議所、浦添市役所地下売店、コープアプレ、ほか、前売りチケット1000円、当日チケット1200円、クワッチースイーツ共通券4枚綴り、クワッチーグランプリ投票券1枚付き、前売りチケット販売期間、11月5日土曜日まで、当日券は会場入り口で販売。10月は里親月間です。沖縄県中央児童相談所、電話 886-2900、 一般社団法人沖縄県里親会、電話 682-5709。 里親制度とは、さまざまな事情で親と暮らせなくなった子どもたちを里親の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度です。里親登録を希望する人は、お近くの児童相談所または沖縄県里親会にご相談ください。JICA ボランティア、平成28年度秋募集。JICA 沖縄国際センター、電話 876-6000。青年海外協力隊、シニア海外ボランティア、日系社会青年ボランティア、日系社会シニアボランティア各事業への参加者を募集しています。募集期間、11月4日金曜日まで。詳細は JICA 沖縄ホームページをご覧ください。編集後期、9月9日金曜日から1泊2日で横浜に広報の自主勉強会に行ってきました。全国各地から広報に対する熱い思いを持った広報担当者が集まり、白熱した場となりました。刺激を受け力をもらいました。市として今伝えなければならないこと、それをどう伝えるか、頑張っている人の紹介などなど、ただのお知らせ広報にとどめない紙面作り、頑張ります。広報に対するご意見などがあれば、ぜひお寄せください。上津。浦添市国際交流協会の運動会に参加し、JICA研修員とジェスチャーで交流できて、楽しい時間を過ごすことができました。初めて体験した競技、五色綱引きがとても楽しくて、娘と自宅にある紐5本で遊んでいます。10月28日金曜日に浦添で開催する世界の浦新地歓迎の夕べが楽しみです。宮平。先日妹に子供が生まれ、おじさんになりました。すごくおデブちゃんで愛嬌のある顔をしていて、とても可愛いです。おじいちゃんになった父は今までわがままでしたが、孫ができてからはとても素直になりました。妹はこれから育児が大変だと思いますが、兄として支えていこうと思います。宮里。今月号は子育てについて特集を組みました。先輩の助力が大きいですが、子育て支援センターに取材しに行ったのですが、いやー子供って可愛いですね。思わず時間を忘れてしまいます。お母さんも美人ばかりでした。健康チャレンジ手帳結果、体重マイナス2キログラム。玉城。裏表紙です。 懐かしき昭和の思い出展、谷内六郎の絵と沖縄の子どもたちの写真展です。2016年10月8日土曜日から11月13日日曜日まで、浦添市美術館、郵便番号 901-2103、 浦添市仲間 1-9-2、 電話 879-3219、 ファックス 878-1221。 開館時間9時30分から17時まで、最終入館は16時30分。ただし、金曜日は19時まで。毎週月曜日休館。10月10日、祝日を除く。入場料、大人800円。前売り及び20人以上の団体は600円。小中学生300円。前売り及び20人以上の団体料金は200円。障害者手帳、療育手帳をお持ちの人及びその買い添えお一人様までは入場無料。市内小中学生無料招待券1枚につき大人2人まで当日料金より100円割引。主催沖縄テレビ放送プロモーション1、共催浦添市教育委員会、講演沖縄県浦添市琉球新報社、ラジオ沖縄、FM 沖縄、企画協力横須賀美術館、谷内達子、山田写真展。問い合わせ沖縄テレビ電話 098-869-4415、平日9時30分から12時まで、13時から17時30分まで。お帰りなさい、世界の浦市院中。第6回世界の浦市院中歓迎の夕べに参加しませんか？5年に一度開催される世界のウチナーンチュ大会を記念して、本市では沖縄の地を離れ、海外で暮らす浦市院中を歓迎し、友好を深めるため、歓迎の夕べを開催します。共に集い、語らい、国を超えた友情の輪を広げましょう。皆さんのご参加をお待ちしています。日時、10月28日金曜日、午後5時30分から午後8時まで。受付、会場、午後5時から。場所、浦添市テダコホール市民交流室。会費、海外参加者無料。一般参加者、1人1000円。小学生以下無料。チケット販売場所、浦添市役所4階国際交流課。販売期間、10月14日金曜日、午後5時まで。海外からの参加者について、チケット購入の必要はありません。市ホームページ上の申し込み書から申し込みしてください。お電話、郵送、ファックスによる申し込みや振り込みによる支払いは受け付けていません。図書館共催イベント、浦添の移民100年展、開催のお知らせ。第6回世界のウチナーンチュ大会を記念して、北米、南米を中心とした浦添の移民を紹介するパネル展を開催します。世界へ羽ばたいた浦市院主たちの歴史と文化、その広がりをご覧ください。展示場所、浦添市役所1階ロビー、正面玄関側。展示期間、10月12日水曜日から11月2日水曜日まで。問い合わせ、国際交流課。電話 876-1234、 内線 2611と2612。 以上、17ページから19ページまでと、裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、 または浦添市役所国際交流課広報校長係、電話番号は 876-1234 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報10月号を終わります。